はい、皆さん改めましておはようございます。
Good morning.
今日も素晴らしい日です。
Today is a great day.
皆さん迷わずここに来られましたね。
You didn't get lost this morning. You came straight to this place.
皆さん、ホームページのトップページに毎週どこで集会あるか表示されています。
On the website of our church, on the top page, there is an announcement about the next Sunday's place.
ですから見ててください。
Please.Be checking.
アメン。はい、では、そうですね、時間も押してますし、御言葉に入りたいと思います。
Let's open the Bible.
今日は、ローマ人への手紙の9章。
Romans 9.
今まで、ローマ人への手紙9章を、読んできていました。
We have been reading the book of Romans.
このローマ人への手紙っていうのは信仰の土台となる書ですよね。
The book of Romans is the foundation of our faith.
私たちがどのようにして救われたかについて書いてあります。
Talks about how we got saved.
私たちの義によってではなくて、
Not because of our righteousness.
つまり私たちの正しい行いによってではなく、
Not because of our right works.
イエス・キリストに対する信仰によるものです。
But because of the faith in Jesus Christ.
また聖書のこの言語から読むならば、
When we read from the original language,
ローマ人の3章22節はキリストの信仰によって救われたと書いてあります。
Romans 3:22, we were saved by the faith of Jesus Christ.
つまり私たちが頑張ってキリストを信じたからというその努力によるのではなくて、
It's not because we made such efforts to believe.
もうキリストが信仰の創始者である完成者なる方が打ち立てられた信仰をただ私たちは取りに行ったというそれだけです。
Instead, Christ is the author of our faith. So we just came to Jesus Christ to receive that faith in Jesus.
そしてその後私たちの人生が作り変えられていくんです。
Then our lives are being changed.
日々変えられています。
Every day we are being transformed.
完璧な人は誰もいません。
Nobody is perfect.
しかし私たちは日々変えられています。
But we are being transformed.
そして私たちはどこに行くのかわからないような歩みをしているわけではないんです。
We are not living our lives without the vision of where we are heading.
私たちはキリストの似姿に作り変えられているということです。
We are being transformed into the image of Christ.
ただいい人になるためにいるわけではありません。
We are not here to become better persons.
私たちは目指すべき目標があります。
We have a goal.
この目標は皆さん高いほどいいです。
It's better to have the higher goal.
夫婦のカウンセリングなんかしててね。
In the counseling for the married couples.
最初はなんかうまくいくんですけども。
Some couples they do things well at the beginning.
途中でなんかうまくいかないことってあるんですね。
Sometimes in the middle of a counseling, sometimes it gets
not working. もう最初はもうこの夫婦の関係もどうしてかどうにかしてほしい。
At the beginning, the married couple are like so desperate, like we need to fix our marriage.
もうこの夫婦のぶつかり合いがもう耐えれない。
It's just too much to bear.
もうあまりにも絶望して。
And they're so desperate.
ね、カウンセリングを受けて。
They come to receive the counseling.
そこそこ良くなるんですよね。
And then the situations get a little better.
それまではもうなんとか状況を良くしようと思ってお互い努力するんですけども。
And up to that point, they made both of them make such efforts to improve their situations.
その後努力しないってことが起こるんですね。
Sometimes after that crisis is over, then they stop trying.
なぜかというと、
The reason is
その時彼らの目標というのは、
At that time their goal was
とにかく家にいて居心地が悪くなければそれでいいと。
The goal was like they don't want to be uncomfortable at home.
ただそこそこうまくやってあと自分の好きなことできればいいと。
If they don't have any conflict and if they just continue doing whatever they want, that's fine.
もしそれが目標であるならば、
If that's a goal,
それ以上もう何もしようと思わなくなるんですね。
They will stop trying.
そうするとそれからもう変えられなく変わっていくことができなくなります。
Then they will stop improving
the situation. 私たちのゴールはそれではありません。
But our goal is not like that.
そこそこいいかろうじて天国に入れるクリスチャン生活ではありません。
Our Christian lives is not just barely making it to heaven.
神様が一人一人に素晴らしい計画を持ってます。
God has a wonderful plan for each person.
私たちはそれを実現するのを見たいんです。
We want to see that.Fulfilled
そのために日々私たちは作り変えられています。
For that purpose, we are being transformed every day.
アメン。はい、ではローマ人への手紙9章を読んでいきたいと思います。
Let's read Romans 9.
まあ、順番にいくと、まあ、27からですね、前回26までいきましたので、27節から最後までお読みします。
27 till the end。
お読みします。ローマ人への手紙9章27節から33節まで。またイスラエルについてはイザヤがこう叫んでいます。たとえイスラエルの子供たちの数は雲辺の砂のようであっても、救われるのは残されたものである。主は御言葉を完全に、しかも迅速に地上に成し遂げられる。またイザヤがこう予言した通りです。もし万軍の主が私たちに子孫を残されなかったら、私たちはソドムのようになり、ゴモラと同じようとされたであろう。ではどういうことになりますか。義を追い求めにいなかった異邦人は義を得ました。すなわち信仰による義です。しかしイスラエルは義の律法を追い求めながら、その律法に到達しませんでした。なぜでしょうか。信仰によって追い求めることをしないで、行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです。それはこう書かれている通りです。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。彼に信頼する者は失望させられることがない。アメン。ではお祈りいたします。
Let's pray。
ハレルヤ、主を感謝いたします。
Thank you, Lord。
今日この御言葉の箇所からどうぞ私たちに語ってください。
Please speak to our hearts。
あなたの豊かな命を体験できますように。
Help us all experience your
life。 御言葉にあるあなたの栄養豊かな養分を受け取っていくことができますように。
Help us all be nourished。Abundantly with your word。
そしてあなたの情熱を知ることができますように助けてください。
Help us get to know your passion。
あなたの計画を理解できますように助けてください。
Help us, Lord, to understand your plan。
イエス・キリストの名によってお祈りいたします。
In the name of Jesus。
アメン。 はい、まあ、以前、失礼、ローマ人への手紙9章、ちょっと難しい部分だと言われていますね。
They say that the scriptures in Romans 9are a little bit difficult。
まあですからね、ポイントを言います。
So, I'll give you points。
アレルヤ、アメン。皆さんね、本当に自分でね、御言葉を学んでいくっていうのは大事ですけども、
It is important for each of us to study the word。
今日、一生懸命話した結果、誰も受け取れなかったってことになったらちょっと残念ですからね。今日はワンポイントに絞って話をしたいと思います。
So, I'd like to resume it today'sA message to one thing. I want to focus on one thing.
まあ、ある意味このローマ人の手紙の、重要なポイントは8章でもうそのクライマックスまで来てるんですね。
The importance of Romans is like Romans 8.
もちろんその後も重要な箇所が続いてますけども。
Of course, the important things continue in the latter chapters.
9章以降このパウロがしていることはこのちょっと取りこぼしたことを説明してるんです。
But in Romans 9 explains about what was missing.
ここでおいてのこのパウロが何をしようとしているかと言いますと、
the thing that Paul wants to do here.
神様はイスラエルのために律法を与えました。
God gave the laws to the people of Israel.
そして、まあ、それによって神様との契約が結ばれ、
and through that the covenant with God.Was made.
神の民とされたんですね。
And they were made the people of God.
そして彼らが律法から離れるときに、
when they departed from the law,
災いがやってきて、
and the calamity came.
そして彼らが本当に神様に立ち返るときに、
and but when they returned to God,
祝福と繁栄がやってきました。
Blessings and prosperity came.
ですからこのイスラエルのためにとって律法というのは非常に重要なものですね。
That's why for the people of Israel, the laws were very important.
でそういった中でこの律法が約束した通りのこの旧約聖書の書が約束しているイエス・キリストが地上に来られました。
And according to the laws, it was promised that the Messiah would come and Jesus came.
そしてこのご自身の御業をすべて完成されたんですね。
And he finished all his work.
ですから今やイエス・キリストを信じる者は救われるということです。
And now those who believe in Jesus get saved.
そして律法の行いによってではなくてキリストにおるある信仰によって救われるということです。
Not by the work.Of the people, but by the faith in Christ.
まあこの出来事ね私たちにとっては何の問題もないんですけども。
This is actually no problem for us.
でも今まで律法をやってた人はどうなるんですかと。
But what about those who were following and fulfilling the laws diligently?
きっとね気になり始めた人がいたんだと思うんですね。
And I'm sure there were among the Jews, there were some people who started to wonder.
あるいはあのパウロ自身もちょっと気になったと思います。
Maybe Paul himself.
自分がこの熱心に話しているのに、
I'm preaching passionately.
なんか突っ込み入れられたらどうしようっていう。
But what about they question me?
あの突っ込み入れられる前に私が説明してやると。
So he decided to explain before they bring up the doubt and question.
これがローマ人への手紙の9章です。
That's Romans 9.
ですからポイントというのは、
The point is.
あの聖書に書いてますよね。30節ですね。
Verse 30.
ではどういうことになりますか。義を追い求めなかった異邦人は義を得ました。すなわち信仰による義です。31節。しかしイスラエルは義の律法を追い求めながらその律法に到達しませんでした。ね、この問題について説明しようとしてるんです。
So Paul tried to explain about this verse 30 and 31.
ですからあのローマのね9章ちょっと難しいなと思う人はあのまあそういった疑問はさておいてあのパウロがそのことを説明しようとしてるんだなっていうことを押さえてください。
Please understand that Paul tried to explain about that.
それが分かるとなんかスルスルスルと他のことも分かってきます。
Then you may understand the rest.
でその答えっていうのもねもうここに書いてありますね。
The answer is here.
それは32節です。
Verse 32.
なぜでしょうか。信仰によって追い求めることをしないで、行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです。Amen.
Why? Because they did not seek it by faith, but as it were by the works of the law, for they stumbled at that stumbling stone.
うん、つまり、まあ、神様、律法を与えたのは神様ご自身なんですけども、
It was God himself who gave the people the laws.
その受け取り方が間違っていたということですね。
But the way to receive it, it was wrong.
イスラエルの民は律法を守ることによって神様との関係を保ち、そして神に喜ばれると思っていました。
The people of Israel believed that they would be able to have a relationship with God through keeping the laws andThat would please God.
まあそれは間違いではないんですけども、
It is not completely wrong.
完全に正しいことでもないんですね。
But it's not totally right.
なぜならば、本当に必要だったのは、
Because what was really necessary?
この律法を通じて神様ご自身を見ていく必要があったということです。
They needed to see God Himself.Through the laws.
律法を与えた方を見なければならなかったんですね。
They needed to see the one who gave them the law.
しかし彼らはこの律法を見つめていました。
But the people of Israel focused on the laws.
つまりこういうことですよね。
It's like this.
まあ、子供でもこういう態度する子がいるかもしれないんですけども。
Maybe some kid, some child may act like this.
親に対してちゃんと言われたことをやればいいんでしょ。
There are children like, it's okay if I keep all the rules, isn't it?
っていう態度ですね。
That's attitude. As long as I'm obeying, that should be no problem.
従っていればもうね、それでいいんでしょみたいな態度は、それは間違いです。
That kind of attitude is wrong.
ルールというのはもちろんありますよね。
There are rules,
どこにでもあります。
Wherever you go.
でそれは良いものです。
There are good things.
危険から守ったり、
to be protected from the danger,
さまざまな益を与えます。
Many benefits to the rules.
でけれども、それを守ればいいんでしょっていう態度、それは間違いですよね。
But if you have the attitudes like, as long as I keep the rules, it should be no problem.
神様がこの律法を与えたのは何なんでしょうか。
Why did God give the law?
もちろんさまざまな意味があります。
Of course, there are many meanings to it.
他の民との区別をつけるためです。
To separate the people of Israel from the rest.
間違った使い方を自分の命の使い方をしないようにするためです。
So that they may take care of their lives.
聖なるものと俗なるものがあるということを知らせるためです。
That they may learn There is such a thing like there is something holy and unholy.
まあ中にはね、私も今でもちょっとよくわけのわからない律法もあるんですね。
There are some laws like I still don't understand.
まあ私別にユダヤ人じゃないから別にどうでもいいんですけどね。
For me, no, it doesn't matter. But there are many detailed rules like laws.
意味は私理解できないけども。
I cannot understand the laws in detail.
全体的に言ってどうして律法が与えられたのかはわかります。
But as a whole, I understand why God God gave the laws to people.
それはこれを通じて神様を見るためです。
And the purpose was through the laws that the people may Look to God.
つまり神様ご自身を求めるようになるということですね。
So that the people may seek God.
神様を見るとはどういうことなんでしょうか。
To see God, what does that mean?
私たち神様の臨在を感じるってありますよね。言いますよね。
Sometimes we feel the presence of God.
どういう時感じますか。
What kind of situations are you when you feel the presence?
賛美の中で今日の賛美も素晴らしかったですけども。
In the praise and worship time.
なんか気持ちよくなって。
You feel good.
ほわんとして。
You feel relaxed.
なんかなんて言いましょう。温泉気分みたいな。
Feel like it's a jacuzzi.
臨在、臨在感じますよね。感じない人もいるかもしれないけども。
Some people may not, but...
でも臨在っていうのはね、そういうただ気持ちよくなるためのものじゃないんです。
The presence of God is not just to become comfortable and feel good.
臨在っていう単語はヘブライ語でね、パニームって言います。
Presence means panim in Hebrew.
それは顔という意味なんですね。
I mean, that meaning is face.
例えばね、出エジプト記の開けなくていいけど、出エジプト記の25章30節に、
For example, you don't have to look, but in Exodus 25:30,
新改訳の古いやつと新しいやつで訳が違うんですね。
There are two different translations of Japanese Bible in old and new.
これ幕屋の話ですけども、
Talks about tabernacle.
机の上には備えのパンを置きなさいという書いてあります。
Put the bread of provision on the top of the desk.
けれども新改訳の新しい方には、
But in the new translation,
机の上には臨在のパンを置きなさい。
On the desk, put the bread of presence.
なんか全然訳違いますよね。
The bread of provision and bread of presence.
でもこれ言語はね、パニームなんですね。
But both have the same original word.In Hebrew, that is panim.
レヘムをパニームしなさいって書いてるんです。
Put レヘム
はパンですね。別レヘムのレヘムですね。
レヘム is bread, and panim is the face.
つまりこの臨在っていうのはただ単にねこのフワーンとするものではなくて、
presence is not just feeling like a emotion.
まず本当に私たち自身を備えていく、捧げていくということをも意味します。
Sorry about the provision. It's notprovision. It's offering, offering ourselves.
そしてまた
presence also means like we offer ourselves, dedicate ourselves.
顔ですからね。
The face.
御顔ですね。神の臨在というのは神の御顔です。
The presence of God is a face of God.
つまり皆さん顔持ってますか
？You have a face.
アメン。
アメン。
信仰のフェイスじゃないですよ。私には区別つかないんですけどね。フェイス。
It's not faith. Faith
is, ですね。
But I'm talking about face.
Face. Amen. 顔です。Amen. 顔を見るっていうのはね、その人の表情を見ることでもあります。
When you see a face, you see an expression.
つまり目を見るということですね。
And you see the eyes.
で、目を見るときに、
When you see the eyes.
その方が見ている方向を見るということでもあります。
When you see the eyes.Then you see the direction that the eyes are looking.
それは神様の見ているものを見ることであり、神様の心を知るということです。
And that means to see what God is seeing and to receive the heart of God.
ですから私たちはこの何かね、クリスチャンとして生きることが規則に縛られるとかそういうものではなくて、
Christian life is not about being bound by the rules.
そうではなくて、それを通じて神様の心を知っていくということです。
And we learn and get to know the heart of God through those laws and rules.
そして神様の心を知るときに、
When we understand the heart of God,
私たちは喜んでそのルールに従うことができるんです。
Then we'll be able toobey the laws willingly.
しかしこのユダヤ人は律法を見つめて、そして神様ご自身を見ていなかったんです。
But the people of Israel were looking at the laws, but that they were not looking at God.
その一番大きな例がこのマタイの12章に書いてある記述ですね。
And the example of that is in Matthew.
ちょっとそこ。12章の7節ですね。
Matthew 12, verse 7.
12章の最初から始まってるんですけども、このマタイの福音書12章に書いてることは、これ、安息日に仕事をしていいかどうかということですね。
They were talking about whether it is lawful to be able to work on the day of Sabbath.
ね、パリサイ人たちがイエス様の弟子たちを見て、
Pharisees were looking at the disciples of Jesus.
この麦の方を揉んで摘んで食べ始めたということを咎めたんですね。
And they rebuked the disciples of Jesus because they were eating.
まあ、
eating the wheat.
うん、まあ私たちだったらね、人の畑のものを食べることの方が気になるけど、彼らにとっては別にそれはね、律法にかなってる、許容されてることで、法をとっつんで食べたことが気になったということですね。
For us, it would be, we would be more concerned that these disciples were picking up the wheat from other people's field, but for the Pharisees, they were concerned about other things.
つまりこの何かね、律法を守る、命よりも律法を守るかどうかの方が気になっていたということです。
They were concerned if it is more important to keep the laws.
で、その一番の例が7節以降に出てくることですけども、
Verse
7. ちょっとお読みしますね。マタイの福音書12章7節から
Matthew 12, verse
7 4節までお読みします。私は憐れみを好むが生贄は好まないということがどういう意味なのか知っていたら、あなた方は罪のない者たちを罪に定めやしなかったでしょう。人の子は安息日の主です。イエスはそこを去って街道に入られた。そこに片手の苗た人がいた。そこで彼はイエスに質問して、安息日に癒すことは正しいことでしょうかと言った。これはイエスを訴えるためであった。イエスは彼らに言われた。あなた方のうち誰かが一匹の羊を持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたら、それを引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに値打ちがあるものでしょう。それなら安息日に良いことをすることは正しいのです。それからイエスはその人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は治って、もう一方の手と同じようになった。パリサイ人は出て行ってどのようにしてイエスを滅ぼそうかと相談した。はい、このような記述がありますね。これはですね、イエス様が病を癒したことに対して彼らがクレームをつけたということですね。
They were complaining, because Jesus healed the sick on the Sabbath.
なぜならば、このパリサイ人たちは、律法学者とかね、こういう人たちは、この律法を見ていたけども、神様の御顔を見ていなかったからです。
Because they were looking at the laws, but they were not looking at Jesus.
ですから、この癒されたことに腹を立てたということですね。
So they were upset because Jesus healed the sick.
喜ぶ者と一緒に喜ぶことができなかったということです。
They couldn't rejoice with those who rejoice.
そして、そのイエス様を、安息日の主であるイエス様をどのようにして滅ぼそうかと相談したということです。
So then they decided to kill the Lord of the Sabbath.
つまり、全く見当違いのことをしていたということですね。
So they were doing totallyOpposite of what they were supposed to be doing.
でも、クリスチャンもね、時々そのような過ちを犯してしまいます。
Sometimes as Christians, we may fall into such mistakes.
神様の御心を求めないで、
Instead of seeking the will of God.
ただ形だけのことを求めてしまうということです。
Instead, we might end up, seeking the, how to say, artificial things.
しかし、そうではないということです。
But that's not the right thing.
私たちはもう御言葉を通じて常に神の御顔を見ていく必要があります。
We need to seek the face of God constantly.
神の御心を知る必要があります。
We need to know the will of God.
それは時には厳しいものです。
Sometimes these things may be hard for us.
もちろん神様は憐れみの方です。
Of course God is merciful. God is love. God is merciful.
しかし義なる方でもあります。
But God is righteous.
そして神様はこの教会を清めることにイエス様も情熱を持っています。
God has a passion to cleanse his church.
もし私たちがこの自分自身でただそのね、ただ楽しいからとか楽だからとかそういうことだけを求めていたならば、
If you're just seeking the comfort and fun,
それは神様のこの御心を失ってしまうということです。
We may lose the will of God.We may miss it.
この2週間後からこの断食週がありますけども、
We will have one week of prayer and fasting.
それはある意味自分自身で自分を快適な状態に置かないということを意味します。
It is one of the ways to put ourselves out of the comfort zone.
もちろんね、 快適であるってことが別に悪いことじゃないんです。
It's nothing wrong. There's nothing wrong in being comfortable.
しかし私たちがもし快適な生活に慣れてしまうとするならば、
But if we get used to the comfort area,
私たちはこの世界を全体を見ていくことができなくなります。
We will not be able to have a view, a vision for the whole world.
聖書は言っています。
The Bible says,
牢にいる人を思いやりなさいと。
Consider the people in the prison.
私たちはまた病の人も思いやることが必要があります。
And there is a need to consider the people who are sick.
ここにいる人たちはみんな概ね健康だと思います。
That those who are here are basically healthy.
しかし、ただ私たちがただ神様からの祝福を楽しんでいるだけであるならば、
If we are just enjoying the blessings of God,
神様の視点で物事を見ていくことができなくなってしまいます。
We may be hindered from seeing things with God's perspective.
もし私たちがこの苦しみっていうか、まあ、断食そのものが苦しみとは言わないですけども、このある意味苦しみを追いかけなければ、
If we are not chasing after the suffering in a way the fasting is,
苦しみが私たちを追いかけてくるかもしれません。
Suffering may chase us.
私はそのような生活はしたくないです。
I don't want that to happen in my life.
いつも何かに追われているような生活はしたくないです。
I don't want live a life feeling chased by things from behind all the time.
そうではなくて、私が追いかけたいです。
I want to reign in my life.
そんな別に追いかけるだって別にそんな苦しいところにね、むちゃくちゃ大変なところに身を置くという意味ではないです。
Doesn't mean that I have to put myself in the place of suffering.
ただの断食です。
To suffer, it's just a fasting.
やめようと思ったらいつでもやめれます。
If you want to quit, you can quit anytime.
つまり、ものすごくコントロールできる、しかし自分の意思で神様を求める行為なんですね。
It is a way that you exercise your own will to seek God.
そうするときに。
And we do that.
また断食というのは霊的な行動でもありますから。
And fasting is also a spiritual thing.
なぜか胃袋と霊はつながっているようですね。
It seems like stomach and spirit are connected.
胃袋がいっぱいになるとなんか霊が鈍るようなかもしれません。
And stomach gets so full, and then maybe your spirit may be dull.
しかし空っぽにするときに、
But when it is empty,
霊が行きます。
The spirit gets Revived.
もちろんね、神様に近づく一つの方法であって、その絶対こうでなきゃいけないわけではありません。
This is just one of the ways. It's not the only way to get close to God.
だけどまだもしその良さを体験していなければ、この時にぜひ体験してほしいと思います。
But if you have not experienced this, I hope it may be an opportunity for you to experience that.
とにかく私たちはこの神様のご性質のすべてを見ていきます。
We would like to see the Nature of God, attributes of God, love, and mercy,
義です。
A righteousness,
その厳しさです。
And His strictness.
私たちが神様ご自身を見るときにこの全体像を見ることができるならば、
If we can see the whole picture of who God is,
私たちの人生は決して何か方向が定まらないようなところに向かうわけではありません。
Our lives may not be lost.
皆さん一人一人を通じて神様が偉大なることを行ってくださいます。
God is going to do great things through each one of us.
ですから神様を求めていきましょう。
So let's seek God.
臨在を求めましょう。
Let's seek the presence of God.
それはただ単に祈りの中で気持ちよくなることではなくて、
It's not just feeling good in the
神様の御心を知っていくということです。
Instead, we should get to know the will of God.
アメン。はい、ではお祈りいたします。あれやしを皆を賛美いたします。
Praise you, Lord.
あなたが私たちにすべてのことを用いて私たちを引き寄せてくださることを感謝いたします。
Thank you, Lord, for using every situation to draw us close to you.
私たちは快適な時にあなたに感謝をいたします。
We thank you when we are comfortable.
また苦難の中でもあなたに感謝いたします。
We thank you when we are in distress.
あらゆる状況の中であなたを賛美いたします。
We praise you in every situation.
そして断食の時を感謝いたします。
Thank you, God, for this time of fasting.
また喜びの時を感謝いたします。
Thank you, God, for this time of rejoicing.
全てを通じてあなたのご性質を知っていくことができますように助けてください。
Please help us to get to know you through everything.
そして私たちを成長させてください。
Help us grow.
他の人たちを祝福していくために。
In order to bless others.
まだイエス・キリストを知らない者に福音を伝えていくために。
In order to share the gospel to those who don't know God yet.
どうぞ用いてください。
Please use our lives.
イエス様の名によってお祈りします。
In the name of Jesus Christ.
アメン。
アメン。
アメン。